岡山県がお送りする県民の皆さんへの時間です。毎週金曜日は岡山県の観光、イベント、お出かけ情報について、公益社団法人岡山県観光連盟の松野理恵さんにご紹介いただいています。松野さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
明日から3連休という方も多いと思います。どこに出かけようか悩んでいるという方もおいでだと思いますが、今回はどんな情報を紹介してもらえますか？
はい、今日は日本遺産にも認定をされている日本初の庶民のための学校、旧静谷学校で明日から始まるライトアップについてご紹介したいと思います。
はい、備前市の旧静谷学校で毎年秋に行われている恒例となっているイベントですね。
はい、この旧静谷学校のシンボルでもある2本の貝の木と周辺のもみじが紅葉する時期に合わせて行われているライトアップイベントです。
はい、ではまず今年の開催日程やライトアップされる時間などを教えてください。
はい、開催期間は明日11月1日土曜日から9日日曜日までの9日間です。
はい、
ライトアップの時間は日没から午後8時までとなります。
国宝の講堂と大きな貝の木が暗闇の中に浮かび上がる光景は毎年ニュースなどでも取り上げられていますが、実際に見るととっても幻想的で素敵な雰囲気ですよね。
そうですよね。このコラボレーションは他では見られない光景ですので、ぜひこの期間に足を運んでご覧いただきたいです。
はい、ライトアップの開催期間中はいつもいろいろなイベントが行われているようですが、今年はいかがでしょうか？
はい、もちろん今年もありますよ。
うん、
まずライトアップと同じ期間に普段は見ることができない孔子像が一般公開されます。
そうなんですね。それは貴重な機会ですね。孔子といえば学問の神様ですから、試験や受験を控えた方は特に見に行きたくなるのではないでしょうか。
はい、合格祈願や学業成就のパワースポットとも言えますよね。孔子廟に安置されている金色に輝く孔子像をぜひこの機会に見に行ってみてください。
はい、他にも何かイベントは行われますか？
はい、備前市をはじめ瀬戸内市、赤岩市、和気町といった岡山県の南東部に位置するエリア、東美地区や兵庫県の南西部、西番地区のグルメや特産品、さらに備前焼の販売が行われます。
イベント会場で周辺地域の特産品がいろいろと買えるというのは嬉しいですね。
はい、販売会は午前9時から午後5時までの開催ですので、少し早めにお出かけをしていただきまして、ライトアップの前にお楽しみください。
はい、
こちらの販売会はライトアップ期間が終わった後も11月24日月曜日まで行われていますよ。
ああ、ライトアップ期間の後も楽しめるんですね。
はい、そうなんです。それ以外にも11月16日日曜日には国宝の講堂の中で体験できる座禅体験やグルメやハンドメイド雑貨のお店、また子ども向けのブースが登場する静谷マルシェもありますよ。
私は国宝の講堂の中で正座をして論語の朗唱をしたことがあるのですが、背筋がピッと伸びてとても神聖な気持ちになりました。座禅体験もしてみたいです。
はい、なおライトアップの時間中はライトアップ専用入場券が必要となりますので、ご注意いただければと思います。
はい、わかりました。
ライトアップはもちろんですが、11月は家族とお出かけして旧静谷学校を昼も夜も存分に楽しんでいただければと思います。
はい、今日お話しいただいた内容について詳しくは岡山県公式観光サイト岡山観光ウェブのイベントページで旧静谷学校ライトアップと検索していただくか、旧静谷学校検証保存会電話 086967-1436 086967-1436 までお問い合わせください。では最後に松野さんからラジオをお聞きの皆さんに一言お願いします。
はい、備前市の旧静谷学校では明日11月1日土曜日からライトアップが始まります。色づく紅葉と国宝の講堂の幻想的なコラボレーションをぜひご覧ください。 また普段は見られない孔子像の公開や周辺地域の特産品の販売会、マルシェなどもありますので、この機会にぜひお楽しみいただきたいと思います。
はい、今朝は旧静谷学校ライトアップと秋のイベントについて、岡山県観光連盟の松野理恵さんにご紹介いただきました。松野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
岡山県がお送りした県民の皆さんへ、聞き手は中村恵美でした。